とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは宮城文子です。よろしくお願いします。そしてコメンテーターさんは、
はい、京都 NPO センターの土坂のり子です。よろしくお願いします。
のり子さん、よろしくお願いします。のり子さんもママですね。
ママです、ね、こう見えてお若いない
やいやいやいや子育ていろいろ大変なことあると思いますけど、ね、コロナ禍もあったりで、はい、お買い物とかって大変ですか？
めちゃくちゃ大変です。そうなんですか？私はね、本当に行きたくなくて、うん、はい、あのほとんど生協さんに頼ってるぐらいなんです。
はい、はい、いやもうデリバリーだとでもまあね、あんまり人と会わないで済むのはいいですけど、はい、うん、手に取れるのってやっぱり家に来てからですね。
そうですよね、う
ん
う
ん、なんか違ったとかあります？
あ、やっぱり、ね、カタログ見て買ってるので、はい、来てからちっちゃかったみたいなのは、ね、サンドイッチ頼んだらこんなちっちゃいの来た時には、はい、あれみたいに
確かに ね、その実物とのギャップね、はい、ネットショッピングのバッグとかなんかそうなんか食べるものもあるんですね、やっぱり、うんうん、ネットスーパーだとね、うん、いろいろ皆さんいろいろ上手にはなってると思いますけど、うん、ね、お買い物の良さって、まあ、手に取れる、うん、ね、ちょっとコミュニケーションもある、はい、みたいなのもねあったりしますけどね、はい、そっかそっかね、のり子さんのその辺の苦労も伺えるし、はい、というねあたりで、そういった方の、まあ、サポートをされている団体さんをお迎えしているので、いろいろとお話をお伺いしていきます。
はい、
ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストはママルシェから松井久美子さんをお迎えしてお送りしております。よろしくお願いします。さて松井さん、ママルシェさんって可愛い名前ですね。
あ、はい、ありがとうございます
でもともと松井さんが立ち上げられたんですか？
あ、はい、そうです。
立ち上げに至ったきっかけってどんなものがあったんですか？
はい、私自身が、はい、今、3人子供がいるんですけれども、はい、第3子出産の時が、うん、まあ、ちょうどコロナ禍の、うん、妊娠出産というのがありまして、うん、で、やはり一番困ったのがお買い物でして、うん、そうなんですよ、うん、で、まあ、コロナで、はい、お店のに行くのも怖いですし、あ、まあ、小さな子を連れて行くっていうのもリスクがありまして、うん、はい、で、まあ、そんな時に、まあ、せめてお家の近くまで、はい、毎日食べるパンとかで、ちょっと贅沢なんですけれども、ケーキとか美味しいノンカフェインのコーヒーとか、はい、そんなんが来てくれたら嬉しいなって思ってて、で、まあ、出産後に、そしたら私が、皆様のところにお届けしようかなと思い、はい、はい、この団体を立ち上げたきっかけになります。
すごいですね。
確かに産後コーヒー飲みたくなります
なるんですか？
やっぱりね、ずっと妊娠期間中も我慢してるから
飲めない
です
ね、
うん、そうなんですよ。で、まあ、美味しいというのもやはりポイントで、
はい、あ、やっぱり美味しいものでね、癒されたいですよね。
うん、
そうなんです。
ホッとしたいですね。
はい、そうですね、うん、もちろんケーキとかね、スイーツはもうそりゃ女性はご褒美ですよ、はい、
そうなんですよ、
ね、はい、日々頑張ってるから、
はい、
そっか、松井さん3人お子さんがいらっしゃると、はい、うん、想像すると確かに大変そうですよ
そうですね、まあ、バタバタはしてるんですけれども、はい、まあ、マルシェの時とかはもう赤ちゃん連れで、はい、行っておりまして、はい、意外と受け入れてくださるというか、皆さん喜んで赤ちゃん、はい、触ったりしてくれてますので、まあ、そういった私もちょっと嬉しい反応が返ってきたりしてます、
ね、今日も、ね、スタジオに連れてきていただいててね、
はい、そうなんです。
このブースの外でしっかり泣いている声がします、
ママここで ね、あの微笑ましい感じですね、はい、マルシェの時もやっぱりいろんな方がお子さん連れてこられると賑やかだったり、
はい、そうですね、なんかその中であの子育ての悩みであったりとか、まあ、本当にちょっとしたあの会話があの実際に会うことによって生まれるっていうのが活動を始めて、あのお話ができてつながりができるのが嬉しいなと思ったりしております。
ここですよ ね、
ね、そうですよね、やっぱりデリバリーにしようっていうのは最初思わなかったんですか？
あ、そうなんですよ、やはりあの、うんうん、コロナの感染リスクを考えたらデリバリーかなと思ったんですけれども、はい、この活動はあの、はい、お買い物の商品を持っていくだけではなくて、うん、あの地域情報っていうのも一緒に載せておりまして、うん、まあ、こういった集まりがあるよとか、うんうん、あのこの方やったらこういう、なんだろう、催し物がありますよとか、そういったのもちょっとお知らせできると思った時に、はい、やはりちょっと私お話ししたいなって、うん、あの買われる方と、で、まあ、その中で私だけじゃなくてもご近所の方もなんかこう、横のつながりでまあお話できたら何かのきっかけになるのかなと思いまして、はい、
ね、つながり大事ですね、
はい、
最近ね、なんかお買い物に行ってもお話なんてできないじゃないですか、はい、スーパーに行くと、それが、まあ、スーパーに行くのは怖いけれども、はい、ここに行ったら話もできるっていうのがいいですよね、
うん、そうなんですよ、うん、あのやはりお家の近くでまではあのちょっと出ていただく、一歩出ていただくっていう形なので、まあ、本当にご近所の方とか、まあ、でお外でお買い物になりますので、はい、まあ、そこでもちょっと安心してお買い物できるかなと思いまして、ね、はい、
最初はどういう形でスタートされたんですか？
そうですね、初めはですね、はい、パンを、扱いたい、私自身が、まあ、あのパンのお買い物にすごく困っていたので、でその中で第五で、第五学園さんというあの障害者の方の就労施設のパン屋さんが、はい、まあ、あのコロナ禍で、はい、まあ、売り上げが減って販売場所も減って、うんうん、まあ、あのそこで働かれている遠征さんのお仕事がちょっとなくなってるっていうお話をちょっと聞いて、あの、はい、パンの扱いを始めまして、でそのパンを持って、はい、あの子育て世帯がたくさんいる、住宅地に行きまして、うん、はい、で、まあ、事前にポスティングをして、はい、持って行かさせていただいたら、思ったよりもあの反響が、はい、
ですよね、
ありまして、そこからは本当にトントンといろんな場所が決まって今に入っております。
本当に、ね、子供連れでパン屋に行くほど怖いことはないですからね。
確かに、
あのコロナ禍でこうビニールにね入れてくれるようになったとはいえ、むき出しのものを触りに行きますからね、子供も。
あのトングもね危ないですよね、ちょっと走ったりとかね。
もう怖い怖い。
そっかそっか、そういう恐怖があるんですね。あのパン屋さんもちょっとスリルを感じる場所になりますっていう。やっぱりお子さん連れだとね、
はい、そうですね、なかなかお店は行くっていうのはちょっとリスクが、ね、はい、あるかなと。
か、あまりね、やっぱりお子さん連れに優しいお店っていうのを考えて作ってるお店ってそんなにね、
そうですね、
っていう感じはしますもんね。あの通路がそれほど広く取れなかったり、
そうなんですよ
ね、ベビーカーだと入れなかったり、
そうです、よくそれはあります。
それはね、高齢者の方にとっても同じですよね、きっとこう、押し車を、ね、持って歩きづらかったりとか
です、ね、そうですよ、はい、ね、あの誰にとっても使いやすかったら、はい、それお子さんからお年寄りまでね、皆さん、はい、なのでママだけのためじゃなく、お年寄りだけのためじゃなくてね、はい、皆さんのためになりますもんね、さっきちょっとお伺いしましたけど、はい、こちらのママルシェっていうことでママが来られるのかなと思いきや、はい、そういうだけでもないんですね。
あ、そうなんですよ、あの本当に初めはもう私自身の困りごとを解決したいがために、はい、あの始めて、はい、まあ、対象の方もお母さんかなって思ってたんですけれども、まあ、実際あのやってみると、あのご高齢の方からもすごくあの良い反響をいただいて、まだあの高齢者の施設の方からもうち来てくれへんかっていうふうにあの言っていただいて、はい、今あの毎月あの行かせてもらって、そうなんです、で喜んでお買い物してくださってます。
ですよね、うん、イメージからいくと、のりこさん小さい頃は、
そうですね、
移動販売というのは
来てました。
ああ、そうなんですね、
はい、例えば、うん、あの金物屋とか、はい、お豆腐屋さんとか、 ちょっとしたお菓子みたいなのを扱ってるものであったりとか、はいはい、何種類も来ていたので、高齢者の方にとってみたら、うん、移動販売ってすごくね馴染み深い、まあ、サービスだと思います、うん、来たくなると思う。
あ、そうですよね、うん、で若い方からするとやっぱり初めて見たっていう方もいらっしゃいますか、
うん、そうですね、あのお家の近くにカフェ来たみたいとか、はい、ケーキ屋さん来たとかお子さんとかが喜んでくださってるのが、はい、すごく印象的でした。
そうなんですね、ね、あの車が止まってそこからあの配達のボックスが出てくるっていうのはね最近ねありますけどね、はい、そうではなくて開いたらあの商品がいっぱいっていう、
いろいろなあの食べ物だけじゃなくて今はあのカゴバッグであったりとか、はい、あのそういったのも取り扱いがだんだん商品も増えてきて、
はい、そうなんですね。じゃあ後半まだまだ人気の商品とかね、はい、あの松井さんの熱い思いとかもいろいろお伺いしてみようと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ではここで曲音楽をお送りしましょうか、はい、ヘラクレスから Go the Distance。 本日のゲストはママルシェから松井久美子さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
はい、ゲストさん一人増えましたね
、はい、すいません力いっぱい泣いてた赤ちゃんがブースに入ってきました、
はい、もしかしたらあの赤ちゃんの声を BGM にお送りするかもしれませんが、はいはい、ママルシェさんの感じもね、はい、なんかイメージしていただけるんじゃないかなと
そうですね、普段はあのこの娘を抱っこひもで、はい、抱っこして販売するというスタイルですので、
すごいですね、
いつも通りのスタイルになりました
いいですね。今後もねあの今までもすごくパワフルに、あの私が困ったから困ってる人を助けようかなっていう感じのすごい勢いでパワフルに活動を始められてますけども、はいはい、松井さんは大変なことありました？そこで。
そうですね、大変なこと、やはりあの大変ではないんですけれども、はい、あの出会う方出会う方が本当にあの魅力的な方が多くて、はい、今これあの地域限定であの醍醐山科っていう地域で活動してるんですけど、はい、こんな人いたんって毎回行くたびに新しい出会いがあって本当に
いいですね、
はい、楽しい、なんか困りごとではないんですけれども、はい、
まだまだじゃああのパワフルに広がっていきそうですね、はい、
なんか醍醐山科地域でも、あの松井さんもですね、はい、なんていうんですかね、推しアイドル的、はい、
フルサポートですね。
そうなんです、
醍醐山科の地域でも松井さん推しという感じですね。
あの設立されてから間もないんで、はい、そんなに時間も経ってないんですけれども、はい、やっぱりねフェイスブックとかで、はい、醍醐山科地域の人たちが、うんはい、このママルシェをね、はい、結構宣伝してまして、
あやっぱり、
うん、ありがたいことに
地域みんなで大事に
そう推しになってます、はい、
もちろんあの近いエリアの方も利用 OK なんですよね。
そうですそうです、うんうん、あの近くの方とか本当にあのご実家がこの辺りになるっていう方でも全然あの来ていただけますので、はいはい、近くの方はぜひ、ね、お願いします。
まだまだ、ね、いろんな触れ合いもありそうですし、はい、またそこから広がってねいろいろ生まれると面白いですよね、
は
い
は
い、
オンラインで何かも始められたんですよね。
そうなんですよ、あの今ですね、はい、あのこのコロナ禍で母親学級であったりとか、うんまあ、あのプレママ教室とか、うん、そういったあのお母さんの集まる場所っていうのがリアルではなくなってて、はい、でちょっとあのオンラインでは全国で見ると結構どこでもやり始めてるんですけど、うん、私の住んでる地域はまだまだあの、はい、少なくって、うん、ほなまたこれもやってみようかなと思って、本当にあの何をするってそんなあの助産師さんが来てとかちゃんとしてるものではなく、ざっくばらんにお母さん喋ってもらえるな場所、
ママ同士で交流ができる、は
い、交流あってこのお店いいよとか、ここの小児科行けますよとか、そういった情報交換がそうできたらなと思ってい
いで、ね、
でオンライン上でできたあのママ友が、はい、今度コロナ開けた時にリアルでつながれるような、はい、形になったら一番嬉しいなと思ったり、
そうですよね、はい、
してます。でも私も実際に母親教室行った時に地域情報一番助かりました、
はい、やっぱり、
うん、
そうですよね、
ね、急に、ね、お子さん熱出した時に、ね、よく行ける病院とかね、うんうんうん、
でそれは助産師さんから聞くんじゃないですからね。
あリアルにね
やっぱり先輩ママであったり、うん、地域の方からの、ね、情報が欲しかったり、
ね、
重要重要、
ね、 で松江さんの魅力をお送りしてるんですけども、はい、今度ねあのイベントで松江さんにも会えるぞと、はい、イベントがありますね。うす、はい、もうすぐですね18日だから、ね、
はい、
う
ん、来週、12月18日の土曜日に、はい、京都市市民活動総合センターが主催する支援堂というイベントが開催されます、はい、
今年もありますね、
はい、毎年やっております、はい、今年のテーマはですね、はい、新型コロナの影響で孤立しがちな人々への支援活動に取り組んでいる団体ということで、はい、まあ、このコロナ禍でも奮闘して頑張っている団体が12団体、
う
ん、12団体来てくださいます、はい、でその1団体に、はい、ママルシェさんが、
ね、ママルシェさんもいらっしゃるということで、
はい、
ママルシェさんはどんな感じで出られるんですか、支援堂。
あ、そうですね、その支援堂の中で子育てブースというのが、はい、今年できるということで、ちょっと、はい、フェルトを使って、はい、クリスマスのモチーフを、
いいですね、
そうなんです、ちっちゃい子でも、そうなんですよ、で貼って、まあ、着るのは難しい方は本当にペタペタとサンタさんのお顔を作ったり、はい、知って、それでガーランドを作ろうかなと、はい、思ってまして、
いいですね、はい、手作りでクリスマスが楽しめますね、
親子連れでぜひ来ていただけたら楽しめるかなと思います、
は
い、
ね、支援堂は、ブースを出すのと、団体がプレゼンをするのと、
ね、う
ん、この2本柱の、うん、はい、イベントなんですが、はい、今回やっぱり、テーマがね、コロナ禍でも頑張って活動している団体ということで、うん、結構ね、子ども支援とか子育て支援している団体が集まるんですよね。ですので、まあ、お客さんにもそういった方々来てほしいということで、うん、はい、子ども広場をすることにしました、
うん、あ、じゃあお子さん連れでね、
そうです、そうです、う
んうん、ぜひぜひ、
ね、行けますね、
何か応援したい方だけじゃなくても、うんうんうん、こう一緒に自分もやってみたいんですとかね、
ぜひ、
うん、来てくださったらありがたいですね、うん、
18日こちら申し込みもいりませんし、はい、1時から4時の間に無料でお楽しみいただけますね、
はいはい、もう一ついいですか、宮部さん、
はい、どうぞどうぞ。
実はですね、ママルシェさんへの寄付もこの支援堂で、はい、集めていまして、ちょっとたくさんの方にこのママルシェの活動を知っていただきたいんですよね、はいはい、で、うん、パンフレットやリーフレットや、はい、などを今作りたいと思われていて、
は
い、
必要ですね、
でその、まあ、資金を集めるためにも、はい、ぜひ、この支援堂で寄付を呼びかけています、はい、でこの寄付はですね、すでにウェブサイト、まあ、クラウドファンディングを通して、はい、ご寄付いただくことができますし、うんうんうん、実はこの寄付、税制優遇がつきますので、はい、ぜひ特別サイトからご寄付よろしくお願いいたします、
そうですよね、寄付で、ね、サポートもできますし、ね、ご自身も行かれると楽しいし、ね、ぜひぜひ18日、うん、そして寄付も特設サイトからもできますし、うん、という方ですね、うん、さてまだまだママルシェさん活動をこれからもされていくと思いますが、はい、いろいろとイベントがあるようですね、
はい、そうなんです、はい、ですね、ちょっとご紹介させていただきたいと思うんですけれども、はい、どうぞどうぞ、まず、12月の16日は、はい、先ほど、ご紹介したオンラインでの、
はい、
前、うん、子育て大丈夫やで、はい、オンラインママルームというのを開催しますので、
いいネーミング
そうなんです、これは第5の町宿さんが考えてくれはって、お母さんが言ってほしい言葉ちゃうかなって、大丈夫やねっていうのを入れて、はい、作りました、オンラインママルーム、こちら、はい、また、ウェブ上で申し込みできますので、はい、もし気になる方はママルシェのインスタグラムを見ていただけたら、はい、はい、いいかなと思います、はい、
これ第5以外の方も参加できるんですか、
一応できたら、地域の情報になるので、
なるほど、
地域の情報、小山市に、はい、お住まいか、もしくはお勤めであったり、ご実家があったりとか、
ご縁のある方ですね、
ご縁のある方が、
はい、
かなと思います、
はい、
で、続きまして、はい、12月の21日は、はい、京都市の、市民区の、山科区ですね、はい、の小野にございます、童話園といいます、はい、高齢者の方の、老人ホームでも、はい、ママルシェ開催いたします、
はい、ね、
なんです、でこちらも一般の方、これは本当にどなたでも来れる方は来ていただけますので、はい、ぜひご参加よろしくお願いします、
はい、
はい、 で、ちょっと最後なんですけれども、はい、1月の23日、はい、日曜日なんですけれども、はいはい、こちらも第5の、学習塾さん、
はい
はい、クモンをされてる、第5でクモンとした、うん、あの一つしかないんですけれども、失礼しました、クモンではなく学研ですね、
学研さん
で、ね、失礼しました、はい、こちらもあの正しい情報はあの私の、はい、ウェブページを見ていただきまして、はい、でこちらではあのちょっとエコマルシェということで、はい、まあ、ちょっとあのゴミを出さずに、はい、ちょっと環境のことを考えたマルシェを、はい、やるつもりですの で、 あ、 いいです、ね、あの来られる方はあのマイバッグであったりマイカップであったりそういったものをお持ちいただけると、はい、ありがたいです。
はい、コマルシェもある、また新しい形ですね、はい、
本当ですね、うん、バイタリティがすごいですね、赤ちゃん抱っこしながら、
本当ですね
しかも赤ちゃんだけじゃないんですよね。
はい、そうですね、あの上に、年中さんと、小学校2年生の男子が、
いやもう絶対や
ばい、
すごいね
すごいですね、やっぱママ強いですね、
うん、強い
ね、うん、まあ、いろんな方とまたつながって情報交換もして、はい、どんどん広がってということでね、はい、また強いママが増えていくんですね、
本当になんかこう大丈夫やでっていう感じがどんどん広がっていく、そういうのがいいですね、
うん、もうコロナにも負けずに、はい、もうね、まだまだね落ち着いては来てますから、はい、この後ね、あのまたいろんなことが集まったりできるようにもなると思いますが、はいはい、さて、マルシェさんの情報が知りたいなっていう場合はどうしたらいいですか、松井さん。
あ、そうですね、あの先ほども言った通り、はい、インスタグラムで、ママルシェと検索していただきますと、はい、そこにあのウェブページの案内も出てきますので、はい、そちらの方から、見ていただけたら、いろいろと今後の情報も載っております。
はい、インスタグラムをぜひぜひ、ね、あのマルシェの様子だとさっきね、あののりこさんも、ね、言ってくれてましたけど、お年寄りから、
ね、そうですね、
いろんな方が楽しそうに集まってる様子が見られるんですね、
うんうんうん、そうなんです。やっぱりあの第5っていろんな方が住んでらっしゃるっていうのが地域の特性ですので、はい、特にあの高齢化が進んでいるというわけではなく、うん、あの子どももたくさんいて、はい、その子どもにも、たくさんの家庭、まあ、いろんな背景を持った家庭がいてっていう、そういったあのいろんな方がおられる、住んでおられる第5っていうところでこういう、こう取り組みがあるっていうのも、一つなんていうのかな、象徴的なのかなと思います。
でそんな第5の皆さんがね、あのママルシェさんのことを、松井さんのことをプッシュしてくださっているという、うん、はい、もうあのなくてはならないものになってますね。
ありがとうございます。
18日はあの実際、ね、どんなことされてるの、はい、っていうお話も聞けたりね、子育てブースもありますからね、はい、そちらぜひぜひお越しになってみてください、
ま、よろしくお願いします。子どもに広がってはよろしくお願いします。うちの娘も連れて行きます。
あ、そうですか、じゃあぜひあの体験も、
はい、
リスナーさんもぜひお気軽に行ってみてください、はい、本日のゲストはママルシェから松井久美子さんをお迎えしてお送りしました。では今週のコメンテーターは
土坂のりこでした。
はい、ナビゲーターは宮城文子でお送りしました。ありがとうございました。ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。